刊深夜快速土曜版週刊アナログ工場委員会。1週間のご無沙汰でございました。アナログレコードを2曲ご紹介しながら雑談を展開するという風変わりな番組、アナログ工場委員会のお時間でございます。いつものようにご案内役は私榎木田新右衛門と、
どうも立花由紀恵です。
この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。今日からですかね、うん、大型連休スタートという、ね、
スタートですよ、明日が子どもの運動会かな、
ああそうですか、うん、あ
だから振り替え振り替えで、
いまだに NHK は大型連休って言ってるんですかね、
なんでですか、ゴールデン
ウィーク、ゴールデンウィークって NHK は言いづらいがですよ、あれ東宝が考えたの
ね、あーなるね、はい、まあ
まあどうなんですかね、
まあでも初めてでしょ、この全国的に10連休って
ねえ
なんか
銀行とかも開かないんでしょ、
開かないです、
ATM も使えないの、
あ使えるところもあるでしょうけど、
結局手数料は取られる、
ね、取られるのと、まあ、補充する人は働かなきゃいけないしねとかね、
まあそりゃそうですよね、
うん、
なんかよくわかんないですね、
病院とか、まあ、健康でいてほしい10日間だなっていう感じです
ね。世界中にこういうようなでかい連休ってあるんですかね、よその国でね、先進国で、
まあでもまあお休みが多い国とかはあるはあるでしょうけどね、なんかなんとなくこうクリスマスなんとかだかんとかだとか
ね、こう1週間みたいな歌がありますけどね、
謎ですよね今
か水曜日にお風呂を沸かしみたいな感じで木曜日にお風呂に入るっていう、冷めるだろうっていう
体きしちゃうよっていう
というね、まあまあいいんですけど、今日は、あのローランをご紹介しましょう、
ローラン、
ローラン、
今流行りのローランドさんじゃない
か、ローランドじゃなくて
ローラン、
ローランドかローランド以外かみたいなじゃなくて
あの人、
すごいよな、言われ
ローラン、
ローランです、あのサバの女王って歌知ってます、
うん、タイトルは聞いたことがあるので
、日本ではグラシェラス・サーナという人が歌って大変に大ヒットした、
うん、多分聞いたら分かるんだろうなと、
でなんですかね、インストルメンタルではレーモンド・フェーブルっていう、オーケストラが1969年に日本でヒットして、
はい、
でグラシェラス・サーナがその後を受けて、うん、日本語版を歌ったんですけど、もともとは1967年に、
はい、
このローランさんが作詞作曲したフランスの曲なんですね、でそのフランスの曲を、うん、まあすぐ日本でなんとかしようとする、でこの頃からやっぱり日本のこのでだこの頃の日本のレコード会社って証拠たくましいですよ、今そこまでないですもん、なんか勢いが
なんかこう
何
ですかね、小さく固まってるとか、
もう多分ね、もうダメだと思ってるんですよ、多分
なんかここまで来るのもやっぱなんか相当
いろいろ、どうせダウンロードだろうとかっていう、レコード売れねえしみたいなね、どんだけキャンペーンやったって売れねえもんとかっていう、
ね、歴代いろいろここでかけてきたけど結構なんかすごいのありましたよね、
でともかくこれは、
はい、
そのもともとはフランス語で、当然フランスでヒットした曲なんですけど、うん、それに無理やり、日本語の詞をつけて、うんうん、日本で歌わせるという、強引な
強引ですよね、
でなのにそんなにヒットせずにその後にグラシェラスさんが歌った方がヒットするという、
へえ、
でまあだからこっちはオリジナルなんですけどね、
はい、
ではね聞いてみたいと思いますけど、作詞日本語詞は、確か中西玲だったと思うんですけど、では早速聞いてみましょう。
私の心よ、惑わされ背かれて戸惑う愛の幻。 て涙は清も頬を濡らす悲しみを連れながら歩けば影も重たい私はあなた
日本語版のサバの女王でした。どうですか。
いやどんな気持ちなんだろうなと思いましたね。素敵なあの中西麗の詩なんですけど、ええ、あまり理分からずに歌ってたんだろうなと思うと、
まあ、もちろん説明はあったでしょうけどね。サバの女王ね、
なんか一生懸命歌ってるなと思ってね、ええ、日本語でね慣れないのに。
あの子供の頃にねこう歌い、うん、この曲のタイトルを聞いてですよ、うん、サバの女王って言ったらこうねなんか塩サバとかしめサバとかね
あれのそうですね、
あれの女王が出てきてこう、うん、かの王冠をこうかぶった、うん、でふわふわっとした服をマントみたいガウンみたいなのをまとっているサバの女王が、なんかおそらく大分の関サバとかねあそこら辺の
女王だな確かにね
魚のあたりにいい、ねが出てきて、うん、こうそういう物語なのかと勝手に思ってたんですけど本当は芝ですからねこれね。
で芝神のことですよね。
そうですそうです芝ですね、うんうん、それなんでサバにしたのかがいやまあそう聞こえたのかどうか、うん失敗だと思いますよねサバっていうのもね
日本語にした時にねもしかしたらその女性名称とかあんなのがあるのかもしれないんですけれども
まあまあ
でもなんか、ね、日本でサバって言ったらサバですもんね。
だからそれこそあの大分に行ったらですよ、はいね、あのサバ関サバ料理専門店、うん、サバの女王って言うとか
ありそう
あるんじゃないかって
ありそう
あってほしい、では続いてはもう一曲、はい、サバの女王を聴いていただきたいと思います
これなんだろう向こうの歌詞ですかね、
まあ、オリジナル版です、はいはいということで、サバです
サバ
もうねあのクイーンノブサバその姿しかね浮かびませんね。こうベルサイユ宮殿から
フランス語だし
サバの女王が今しずしずと現れたところです。その目の前に今四頭立ての馬車が進んでまいりました。鍵穴を入れながらやっている。群衆から歓声が巻き上がっております。
Ta faute si
je ne peux plus vivre sans toi.
サバって言ってんな。
なんかですね、ええ、シバ神と思ったら普通にあの、ええ、違って旧約聖書のシバ王国というのがやっぱりあったんだけど、でもフランス語の発音に合わせてサバの女王に変えたという。
ああ、だからひょっとしたらですよ、うん、そのシバ国のやつをこう最初に訳した人が、うん、サバ国はまずかろうっていうのサバの国だぜおいってシバに来とこうぜっていうふうにしてしまって、
そっちから来たか、
本当はサバだったっていう。
またみんな国民もサバですかね。
サバの国民なんですよやっぱりね。
で、女王様ベルサイ宮殿みたいなところ
の階段を、あの人はゴマサバだもんねとかってちょっとね、あのブツブツが入ってるもんね、そういう、そういう
妄想しか聞こえない。もう一回繰り返して聞こうかな、
というね、サバの女王
ベルサイ宮殿みたいなところね。
最近サバ食ってないな、そういえばサバ、塩サバ食ってないな。なんか
切り身の女王は嫌よ。
一月ぐらい食ってない気がするな。なんか
あーローランさんかっこいいですよね。そしてね、
ローランドじゃないです
よね。ローランさんね、いい顔してますよ、
ということでございます。
サバだもんな。
サバの女王を聞いていただきました、はい。続いてはこちらのコーナーです。明日は4月28日であります。まずは誕生日から参りましょう。どうぞ。
はい、明日誕生日の有名人の方です。1965年生まれ俳優の竹本孝之さん。1968年生まれタレントの池田明子さん。1980年生まれ、女優の江口のり子さんの誕生日です。明日誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。そして明日4月28日は何の日でしょうか。缶ジュース発売記念日であります。1954年昭和29年でありますが、明治製菓が日本で初めての缶ジュース、明治オレンジジュースを発売したことに由来しております。果汁 50% で 200g 入っていたということで、で、あの当時はあの、ね、今みたいなあのプルトップとかそういったものがなくて、はい、こう穴を開ける爪みたいな道具がついてまして、はい、でそれでこう穴を何箇所か開けるんですよ。
あ、はい、昔 の、 あの、はい、ミルクとか、
そうコンデンスミルクとかそうでしょ、はいはい、あれと一緒。
そうなんだ、は
い、だからあの飲むところだけ穴開けると、はい、あの圧力のせいで水、あの中のジュースが出てこないから、なかなか、ね、その空気抜き、空気穴を2つぐらい開ける。
大変、
はい、ということでございまして、それと週刊誌平凡パンチが創刊しております。1964年です。さ あ、 今日はローランでサバの女王を聞いていただきました、はい、いかがだったでしょうか。
もう今頭の中サバの王国ですね。回遊してます。
サバをですね、はい、あのカレー粉をちょっとまぶしましてですね、パン粉をつけてフライにしますね、
はい、
でそれをあのキャベツの千切りと、はい、ソースケチャップと、はい、ちょっとマヨネーズなんですけど、うん、それ で、 あのでバンズに挟んだサババーガー、うん、美味しいですよ、うん、
絶対曲と変わってしまいましたね。
私それあの前本気で商品化しようとしたことがあったんですけど、うんうん、サババーガー、
はい、
いかがでしょうか。
女王様が許してくだされば、
サバの女王というあのね、
なもう店舗名にしたいね。店名にね、
ちょっと登録商標誰か取っていくかね、これね。
いいな、なんかしかもサバカタカタなんだもんな。
ということでございまして、さあ明日は木田上優子の帯に短し襷に流しをこちらFMC 九州ステーションから相変わらず放送中。
お楽しみに。
アナログ工場委員会、お相手は榎田新右衛門と
立花由紀でした。
それではまた来週。